あかんこマリモレポート、お相手はマリモ博士の若菜勇さんです。若菜さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さて、まずはですね、2019年に入って、このコーナーもですね、若菜さんに収録するのは、初ということになるんですけれども、もう3月ではありますが、で、若菜さんが、ブログを開設されて、でいろんなこう情報発信をこうそのブログの中で、していくということなんですが、なぜこうブログ開設に至ったんでしょうか。
理由は大きく2つあって、1つは昨年釧路市教育委員会を退職するにあたって、それまでマリモウェブというホームページで情報発信をしてたんですね。これは教育委員会だけじゃなくて、地元の観光協会だとか、マリモ本会さんだとかが、共同で運営するという形で十数年続けてきました。でその間にいろんな活動 その成果を広くしていただくために、いろんなコンテンツを作ってきたんですけれども、でそれが今の新しい研究してきたことで、直接私が関わるその余地がなくなってしまって、まずマリモ情報発信 その新しいコンテンツが必要だった、で加えてそのマリモウェブはもう情報が多すぎて、ちょっともう飽和状態というか、仮にアクセスしたとしても、なかなかタイムリーな話を知るっていうことも難しくなりつつあったっていうこともありました。それでブログでしたら、まず経費がかかお金かかんないですからね、前はやっぱりホームページの場合だと、そのサーバーライト借りたりっていう、お金をまずどう工面するかが非常に大きな問題 で、実際最初もう今から20年ほど前に、もうウェブ その前のバージョンを立ち上げた時は、民間助成金を取ったりですね、いろいろ大変だったんです。で今度もう、一人ぼっちですから、自分でできる範囲っていうと、民間のブログサイトに、開設すれば、資金面でも、クリアできるし、それから自分の、忙しい時はやっぱりなかなかできないんですけれど、時間のある時にちょこちょこと書き溜めていくんだったら、ちょうどブログがいいなというのが今一つ目だったんですね。
そうなんですね。
でもう一つはこれもたまたまだったんですけれども、昨年 その6月から、釧路新聞で私がずっと連載している、日本マリモ機構という、シリーズがあるんですけれども、この中でマリモ伝説と題して、コインマリモと称される、瀬戸内とマリモの物語をめぐる歴史 を紐解いてきたんですね。でそういたしましたら、特に阿寒湖畔の方で、いやうちでは釧路新聞を取っていないからなんとか習うかという、
読みたいという、
それで初めのうちはどんなものかと思っていたらしいんですけれど、結構その物語の背景が、当然こういう仕事ですので、資料をきっちりと整えて、それでお話を構築していきますので、いやこれはぜひなんとかいつでも見れるようにしてほしいっていうのが何件かあったんですね。それで釧路新聞の担当の方に相談して、じゃあブログで公開しようかということになって、年明け早々、1月確か15日だったかな、オープンしたのが、にめでたくオープンということになったわけです。
そうなんですね。
案の定というか、見てくださってるんですけども、ただなかなかブログっていうと、その存在が知られるまでに一定の時間がかかるんですね。前のマリモウェブの場合も、例えばGoogle のような検索システムで上位に上がってくるまで半年ぐらいかかるんですよ。
そうですか。
それだとその、うん、要望されてた、あの読みたいんだけどっていう方たちに情報が伝わらないので、うん、さらにフェイスブックを始めてですね。
そうなんですよね。
で、まあフェイスブックで、あのブログを更新しましたよっていうお知らせをするというスタイルを取って、おかげさまであの、まあ、少なくとも、あの釧路市内赤ご飯含めてですね、あのマリモに関心ある方たちの間では、あのいいねつけていただけるようにはなりました。
そうなんです。私もですね、はっとあの若菜さんがフェイスブックを、そしてブログを始められたということで、これは嬉しいなというふうに思ってこう拝見させていただいてるんですけども、そうですか。そうするとやっぱりそういう外部からも情報を知りたいという要望が結構寄せられていたんですね。
そうですね、で実際のマリモ機構そのものも早くその本なりにしてほしいということがあったんですけれど、未だにあのなんていうか、あの実は何社か出版社からもお話はあるんですけれど、時間がないんですよね。本当にあのまとめてしまうためにやっぱり1ヶ月がかかりますから、そうすると今回のようなブログでしたらね、あの記事を小刻みに出していけますから、あの、まあ、大体はあの仕事のない、あの、まあ、仕事が終わった金曜日の晩から作業が始まって、あの何回かに分けてできるだけ週末 の、あの土曜日にリリースするように今してるんですけれど、まあ、それもあのいろいろで勉強して、あの日曜日の朝に皆さん一斉にあのフェイスブックを見ているようだというのが分かったんですね。
なるほどなるほど、はい、
でそういうタイミングでこう、あの情報等をお届けするっていうように今しています。
そうなんですね、ということでこうね、若菜さんのまたこう、まあ、お仕事の分野とこうやっぱ関わる情報発信と、
そうですね、でこれから特にあの世界自然遺産に関する論文作成、今進めてるんですけれども、こういった一連の話というのは実はこれまで全く知られてないことがほとんどですから、でこういうその情報を市民の方々と共有して、いろんな活動に展開していくためには、あのやっぱり今回のタイミングとしては良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、組織、あのまあ教育委員会の組織にいれば、あの市役所を通じてね、いろんな広報していただくこともできるんですけれども、今はどちらかというとそういうものより、なんていうか、あのよりフェイスブックなんかは市民の方たちと、あの距離を短くするツールになりますので、まあそういったツール使ってですね、どんどんどんどんこうマリモの情報を世界に発信していきたいなと。世界にって言ったのは結構これがあの、まあ、意外だったのは、例えばあのアイスランドの共同研究者の家族が見てて、あのお互いに今、まあ、こう情報やり取りするようなこともありますのでね。
そうなんですね、
やっぱり世界はつながってるなというの
がね、
はい、
あった
ことですね。で一方で、あと全く知らない、あの東南アジアだとか、それからいわゆるあのイスラム圏の方たちで、マリモの写真なんかにこうコメントしてくださったり、
い
いねしてくださったりということで、あのマリモファンをこう増やす、まあ、そういうきっかけにもなるといいなと思ってます。
はい、ですね、はい、はい、ということで、Facebook の方もですね、あの若菜さんのお名前で、出ておりますので、ぜひね、あの見ていただきたいと思いますし、あとはあのブログの方はアメブロの方で、
そうですね、
はい、タイトルがマリモ
博士の研究日記
という、そうですね、はい、はい、あのぜひ皆さんもですね、マリモ博士の研究日記ということでちょっと検索をして見ていただきたいと思います。さて、そんなですね、若菜さん の、 その、まあ、ブログ、それから、まあ、Facebook の方の情報発信の中で、最近ですね、ズレヤマズレコさんという歌手の方の、
はい
はい、 マリモに触れたらあかんこというですね、はい、楽曲について以前、はい、この番組の中で若菜さんにもうかなり昔にですね紹介していただきまして、それこそ釧路新聞の日本マリモ機構にも、はい、若菜さんご紹介をされていたんですよね、はいはい、で、この曲がなんと11年目にしてカラオケ配信
そうですね、びっくりしました、
されたということで、はい、で若菜さんもそれをこうフェイスブックとブログで取り上げていらっしゃったんですが、はい、歌ってらっしゃるズレヤマズレコさんの方も若菜さんのことをブログの中で、はいはい、ご紹介してということで、
まあ、たまたま私がブログを開設したアメブロにズレコさんの、入ってたんですね、でそれがきっかけで、はい、やり取りが始まったということなんです。
そうですか。
で、まあ、10年前に、はい、まあ、存在を知って、まあ、研究仲間はうちうちでは結構、はい、受けてたんですけれども、その、まあ、研究集会が終わった後なんかに、はい、例えばの歌うようなところに行ったとしても、なかなかこう曲がなかったので、
はい、
これはマリモを、まあ、研究する方たちの間で、今度は頻繁に歌われるようになるだろうと思ってますし、それからもう一つは、はい、釧路市内のいろんなそのマリモファンの方たちとのつながりが、できてきましたから、はい、まあ、今すでにボイスなんかも、マリモ歌を歌ってらっしゃいますけども、ね、はい、さらにこういう、まあ、楽曲もあるんだよということで、はい、実はまあ、これに関連してちょっと前にですね、はい、ある有名な作曲家とお知り合いになって、で新しいマリモの歌を作ってくださいよという話をしてたんです。
そうなんですね、
うん、そうするとそのマリモのその歌を、はい、いろんな歌が今ありますから、
はい、
まあ、それをね自動に返してですね、なんかイベントもできないかなとかって今思って
ます。いいですね、マリモ音楽祭、
はい、
そうですか。ということでまずはじゃあちょっとここで一旦ですね、
はい、
そのズレヤマズレコさんのマリモに触れたらあかんこ、はい、こちらをですね、皆さんにもお聞きいただきたいと思います。